皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は傲慢なリーダーが消える時です。オリンピックの話も傑作ですよね。佐野というデザイナーもそうだし、森喜朗もそうですが、あれを逆切れって言うんですかね。なんかお詫びの言葉があんまり出てこないで、なんか自分が被害者だってなことを言い出しますから、あれを逆切れというのかなと思って見てるんですけども、なんか一つここで思い当たる節がありましてですね、ちょうどもう20年ぐらい前になりますけども、昭和のリーダーが一斉にこう引退した時期があったんですね。昭和のバブルの崩壊の責任を取らされる形で、昭和のリーダーたちが一斉にこう消えていくわけですよ。で、昭和のその末期というのはバブル経済ですから、もう上がやりたい放題や。で、その下にいる人たちは言われたことだけをやる。で、とにかく上に大物ってればですね、どんどん出世するということで、まあ何も考えずに言われた通り行動するという人たちがどんどんこう伸びていったわけですね。で、一番上がこういなくなっちゃいましたね。そうすると今度その下の人たちがですね、まあ上が抜けましたら一番上に行くわけです。と、その人たちっていうのは基本的に自分で考えて行動する人たちじゃなかったですね。特に90年代後半ですね。対局を見て組織の大きな、まあ、成功のためにこう行動するリーダーでは全くなくてですね、なんか本当にその言われたことだけは何でもやるようなですね、小賢しい連中になってきましたよね。まあそれがちょうどだから新自由主義や新保守主義という相性が良かったんですね。新自由主義や新保守主義っていうのは、まあ一番ですね、悲願でるって言いますか、その恨んでる、世の中恨んでるやつ、能力がなくてですね、のけもなってるやつをこう、ピックアップしましてね、こいつをリーダーに使うんですよ。それは昔から共産主義の手法でもありますよね。例えば日本人がですね、満州のあたりでソ連人にこう、ソ連軍に捕まって抑留されるじゃないですか。ちょっと最初はソ連軍に引っ張られていくときは、まあ、小隊長とか軍曹とかですね、まあ、日本軍の階級に基づいてリーダーがいるんですが、これがリーダーだとソビエト軍はですね、こう管理するのは厄介なわけですよ。ねえ、鼻の座ったリーダーだから。それで彼らがやったのはですね、その日本人の、その日本兵の軍団がいますよね。その軍団の中でね、こう、まあ日本軍通訳入れてね、一番いじけてるやつを選ぶんですよ。一番いじけてですね、いじけてるっていうのは能力がなくて、誰からもですね、無能扱いされていて、いじけてるやついるでしょ？これを選ぶんですよ。で、この人をリーダーにするんですよ。それがすごいんですね。これは共産主義のやり方なんですね。一番悲願で、その能力なくて悲願でるやつをリーダーにするんです。そうするとこれはですね、恨みがあるからさ、徹底的にやっつけちゃうじゃないですか。で、これにその、ね、ソビエトは権限与えますから、そら、なんか、いきなり我が家の春になるわけですよ。とにかく言うこと聞きますよね。こんな能力なくて悲願でる俺をリーダーにしてくれて、昔からね、その俺のことをこういろいろ抑圧していた、鬼軍曹や小隊長にですね、小隊長をですね、蹴飛ばすことができるんだと。こうなりますからね。いや、こうやってこう支配するんですね、あれ共産主義っていうのは。この手法はですね、新自由主義、新保守主義でもしっかり継承してるんです。だから竹中平蔵みたいにラブでしょ。なんか小泉純一郎みたいにラブでしょ。安倍晋三みたいにラブでしょ。これ全部同じ方程式なんですよ。能力があって、度量もあって、ね、昔で言えば大平正義だとか、土光さんね、経団連の、ああいう人じゃないんです。ああいう人はですね、その、パペットとして使えませんから、こう、能力がなくて、住みやられて悲願での選ぶんですよ。ね、竹中、小泉、安倍とね、こういうの選ぶわけですよ。だからこれね、民間でも同じなんですよ。株主になる者が乗り込んでくるわけでしょ。それでこう、そういうのを選んでいくわけね。そうすると面白いようにさ、これ統治できるわけですよ。だからこの20年間っていうの、その傲慢なリーダーの裏側っていうのはですね、その、なんていうんですかね、戦国武将の中の本当に実力あるやつがですね、で、実力に基づいて、 強権発動して政治やってるっていうんじゃなかったんね。もしそういうリーダーであれば、傲慢だけども強いから、そしてやっぱり国を運営するためのそれなりのやり方って必要ですから、まあ結果的にそのリーダー傲慢であっても、まあなんか国が栄えるってことはあり得るわけですね。しかしさ、もともとさっき言ったようにですね、そのソ連軍がね、その日本兵抑留した時のやり方なもんですから、反映させる必要なんかないわけですよ。搾取すればいいわけでしょ？むしり取ればいいわけでしょ？衰退させればいいわけですよね。エキス吸っちゃえばいいんだから、もともとなんか能力なんか考えて、ね、選ばないわけよ。言うこと聞くやつだけ選ぶわけでしょ。と、これがですね、すごい傲慢なリーダーで、この元にいればですね、みんなが枯れ果てていくという典型的な姿なんですね。これが典型的な実は共産主義ですよ。なんかそういう意味で言ったら、なんていうの？日本共産党の共産党とは全然関係なくて、むしろですね、日本共産党をけしからんとか言っているですね、極右団体だとか、あるいはなんか新自由主義者、新保守主義者が、あれが本当のコミュニズムですよね、あれ。権力闘争としてのコミュニズムで、こう、生き血を吸う連中ってあいつらのこと言うんですよ。だからリーダーの選び方でわかるんですよ。でもそういうリーダーたちが、なんかこれでいよいよ、お手上げなんじゃないの？要するにそういう人たちってのはもともと能力ないんだけども、ひがみ根性でやってるだけなんですけども、やっぱりその席に座ってる間に誤解を始めるんだよね。なんか自分たちが能力あるんじゃないかと誤解を始めるわけですよ。多分東芝のね、今回の粉飾事件もそうだと思うんですが、その内部統制がトップの関与で崩壊したって今の社長言ってますよね。内部統制を崩壊させるトップの関与って何なんだろうって話じゃないですか。やっぱりそれは相当傲慢なリーダーですよね。しかもそれはその大局を考えたリーダーシップではなくて、ひたすら自分のことだけを考えたリーダーシップで、だからその能力がなくてひがみ根性を持ってんだけども生き血を吸うのは上手なんで、自分の部下として使うっていうリーダーを誰か選ぶと、今度その人は全く同じタイプを選ぶんだよね。だから代々こう生き血を吸うタイプがですね、能力なくて生き血を吸うタイプが選ばれてった。ところが最後やっぱそれは生き血を吸っていくから、どっかで破綻が起きるわけですよ。で、このたまたまその破綻が起きた時に、その居合わせたリーダーはその人の責任ということになるわけですね。まあ、東芝なんかもそんな感じだったと思うんですね。で、オリンピックはまさにそうだと思うんですね。森喜朗だとか、ね、わけわかんないのが出てきましてですね。もう引退してんのかと思ったら、まだ生臭い話してるわけですよね。あんなんだってですね、要するにその過去総理大臣の時代のことを考えればですね、下から数えた方が早い総理大臣でしょ、あの人だってですね。ねえ、過去、日本のこの長い長い総理大臣の歴史を考えたって、下から数えた方が早い人ですよね。やっぱああいうの使うんですよね。あれだからああいうの使ってんのいるわけですよ。あんなとんでもないのさ。だから、要するに、オリンピックを名目に生き血を吸ってるやついるわけですよ。外国に無理でしょうし、国内に無理でしょうし、オリンピックっていう工業自身がそういうね、その国から生き血を吸う道具なんですから、ああいうの選ぶわけですね。で、そういうリーダーってもう、だからなんか森もなんか、森吉田も誤解しちゃってんじゃないですかね。自分がよっぽど優秀だから、五輪の組織委員長になったぐらいに思ってんじゃないのかな。でもやっぱり、だからこそですね、こう言われると、当惑しちゃうんでしょ？要するに自分は選ばれてこのポストに来てるんだと、お前ら国民とはわけが違うんだと、お前ら国民よりはるかに俺は優秀なんだと、選ばれてる民なんだと、お前たちとは階級が違うぐらいにですね、なんかこう潜在的にもこう思ってるんじゃないでしょうかね。本当にこの、例えば東芝だってですよ、あれ社長の給料が1億何千万でしょう。ねえ、あれだけそのたくさんの非正規労働を使いながら社長が1億何千万もらって平然としてるわけですね。平気で粉飾決算やってるわけですね。それだけもらってさ。そしてやっぱりそこに完全断絶がありますよね。やっぱり何度も言いますけど、その、抑留したですね、日本軍の連中をソビエトが支配したやり方そのものなんですよ。生き血を吸うために、そのね、変なやつを選びますから、その人は全然だからその集団に対する帰属意識もないし、みんなのことを思いやる気持ちもないわけね。で、自分だけをいい思いすることが当然だと思ってるし、で、だからそういう人たちなんでしょう、やっぱりね。この20年ぐらい、こう、ずーっと台頭してきましたのはね。まあ、だから、やっぱりその、貧富の格差の広がったその裏側っていうのは、やっぱりそうやってとんでもないリーダーたちが相当な誤解をしてですね、各方面の組織や国家のトップに のし上がってきたというふうに言っていいと思うんですね。で、しかしそれがやっぱりね、反撃を食らってきちゃったことだと思うんですね。 アメリカで今共和党候補でドナルド・トランプって言いますよね。あの人は割と古いタイプの人ですよね。同じ金持ちでも。あの人はもう昔からですね、もうすごい人で、ほとんどもう全ての細胞の隅々にまで金の毒が回ってんじゃないかってな人ですよね。トランプタワーなんてね、キンキラキンのあのビルを昔から建っててですね、で、あの人3回、4回ぐらいデフォルトしてんじゃないの？すごい人だけど、あれやっぱり最近のその新自由主義者、新保守主義者とはちょっと違いますよね。漫画みたいな昔風の成金で、漫画みたいな昔風の成金ですから、なんて言うんでしょうかね、傲慢って言えば傲慢なんだけども、何かやっぱりこの今の卑屈なその金持ちとは違うんだよね。卑屈な金持ちっていうのも、まあ言ってみればインサイダー取引みたいなもんですからね。まあその輪の中に入って金稼ぎをするような連中とはちょっとなんか違うんだよね。もちろん彼らの仲間のインサイダーは当然やってたんでしょうけども、でもなんかあれだけデフォルトしてんだから、やっぱさどっか間抜けてんでしょうな、あの人ね。で、やっぱりああいう人たちが出てくるっていうことは、それまでの小賢しい成金、小賢しい金持ちは、やっぱり通用しなくなってんじゃないんでしょうかね。で、やっぱその小賢しさというのはさっき言った能力のなさなんですよ。だから本当にね、傲慢なリーダーっていうのがですね、まあ本当に消える時がいよいよ来たんでしょうね。で、消える時はあんな感じなんですね。反省することもない。で、なんかなぜ批判されるかもわからない。全然なんか批判される必要がないのに批判されてしまったと、逆に怒り出すと。こういうパターンってなんかよく覚えておくといいと思いますよね。私前からその暗くて冷たい人と明るく暖かい人がいるっていう話をしてると思います。暗く冷たい人というのは、決してその気持ちが冷たいとか、態度が冷たいって意味じゃないんですよね。そのまず暗いというのは、足元しか見えないぐらいね、その自分の頭に灯っている電球がですね、暗いって意味なんですよ。だからその外のことが何にも見えないわけ。自分の足元しか見えない。これが暗さなんですよ。冷たいというのは共感する気持ち、同情する気持ちが全くないってことですね。そのね、人を搾取、ある集団や国家を、会社を搾取するためにどんなリーダーを選ぶかって、それは間違いなく暗く冷たいリーダーを選ぶというわけですよ。明るく暖かいリーダーだったらですね、ね、一部の株主のためにですね、すべてを犠牲にして金をね、こう抜き取るような、そんな経営はできるわけないじゃないですか。暗く冷たいリーダーだからできるわけでしょ。やっぱそういう人を上手にこう選んでくるわけね。で、暗く冷たいリーダーっていうのは、頑張れば頑張るほどみんなが迷惑するんですよ。それに足元しか見えないでしょ。足元しか見えないから、その足元を何とかしようと思って頑張りますから、周りから見れば、お前なんでそんなことやってんだと、何自分のことだけ考えてやってんだよってことで、でも言われてもわかんないんですよ。そんなこと言ったって俺の足元こうなってんだから、これで頑張るしかないじゃないかと。ね、局もそうですけど、安倍内閣もそうだけど、みんなそうなんだね、あれ。言ったってわかんないね。見えないですからね。暗く冷たいっていう特徴なんですよ。で、冷たいってことはその同情心がないでしょ。だからそんなね、人が倒れて死のうがですね、放射能でどんな迷惑被ってようがですね、もう知らん顔ですよね。自分は関係ないからってわけでね。だからあれ典型的な暗く冷たい人なんですよ。で、この暗く冷たい人を上手に選ぶと、戦争もすぐやってくれそうだしさ、金は貢いでくれそうだしね、命も差し出してくれそうだし、だからああいうのを使うっていうのは、だから本当なんかソビエトがやってたですね、社会主義の手法をですね、そのままあれアメリカ軍だって使ってるよな。アメリカの金融界だって経済界だって使っていて、新自由主義、新保守主義ってのは、あらゆるところでその悪の方法論を使ってますよね。だからそんなリーダーシップが出てるわけだから、メディン先生のようなリーダーシップのようにですね、横型のリーダーシップだとか、理念をもとにやるリーダーシップなんていうのは、当然嫌だよね。そんな話聞いたらさ、全部種バレちゃいますもんね。何にもないんだもん。だからやっぱりそういう横型リーダーシップっていうのは、マイナーであったんですよ、今まで。そうですよ、搾取のリーダーシップですよ。だからこう見ててですね、まあ、この人は本当能力あるかないかってのは、組織の中の人はわかるでしょ？外からなんかわかんないことあるんですけども、中から見ていて、こう、卑屈で能力ない人が代々にわたって、そういうリーダーとしてこう、上に引っ張られていたら、それ間違いなく一番上で誰かが搾取してるってことですよ。一番上で誰か抜いてるんですよ、それ。一番上で誰か抜くためにそういうのを代々選んでるってことですからね。やられちゃってたってことですよ。 うん、やられちゃったと。それはもうはっきりそこでね、認識すべきです。で、これは本当に、今回のオリンピックのこのね、大騒動を見ればわかる通り、そういうリーダーが、いよいよ消えていくんだね。時が来たわけですよ。要するに搾取され続けると、みんな最後さ、もう出すもなくなっちゃうでしょ。そしたら最後も意地が出てくるよね。怒りが出てくるよね。ええ。そうするとそれも、それに対処する力ないんですから、言われた通り金抜くことしかできないんだから。だから、あれ、今回の安保だってそうですよ。あれ強行採決するかもしれないけども、ガンガンガンガン怒ればいいんだよね。ふざけるなと、こんな無能な奴らがですね、国を犯したら国は潰れると、ガンガンガンガン言えばいいわけですよ。そういうこと言われたことないわけですよ。で、選挙でどんどん落としちゃえばいいわけでしょ、あんなのですね。で、要するに、卑屈な人が、やっぱ議員になってますよね。よく見てくださいよ、組織代表のですね、議員とかですね。それからこう、代々利権を継承してるような議員たちっていうのはですね、どう見ても能力なんかありそうでない人が多いでしょ。昔の政治家は結構能力ある人いたと思ったんですね。腹が据わっててですね、見識もある。まあ、今も全くいないとは言わないけども、どうもなんか最近ね、違うんですよね。なんかこの、小選挙区制で党の時代になってからですね、政治家がなんか卑屈な人が増えた感じがするんですよね。ああいうのも結局ですね、誰か思惑を持った人が大きな政党を牛耳ると、言われた通りやれと。で、言われた通りやれ、お前にポストを与えると、選挙もね、勝てるようにしてやろうというふうに言えばですね、まさにそのソビエト軍がですね、抑留された日本兵をですね、統治にしたのと同じことでさ、ね、能力なくて卑屈な奴をわざとそのね、候補者に仕立てて、議員にして、役職つけて、ね、で、なんか、金抜かせていけば一番いいじゃないですか。どうもそんな構図だよ、これは。したがって、この排除がですね、軍下日本の非常に重要な課題であります。やっぱりそのためには、明るく温かい人でなければダメなんです。まず、温かいってことで言ったら、共感とか、同情ということはすごく大切で、やっぱりその人の、まあ、ね、生き様の問題ですよね、そこの部分はね。だからもうそれは言葉で何を言おうと、その人の人生が示するものがあると思うんですよ。この人は明るい、温かい人なのか、冷たい人なのか。言葉では何とでも言えるけども、10年、20年、30年、40年、50年、60年と生きてきている間の、その人の生き様を見て、この人は明るい人なのか、温かい人なのか、それは判断できると思いますよ。それから、明るい人か暗い人か、すなわち物事分かった人か分かってない人かも、同じように、その人の人生を振り返ってみれば分かると思うんですよね。もういつも上っついててですね、右から左にパチンコ玉のようにですね、こう、ポンポンポンポン跳ねてた人なのか、自分の道をちゃんと歩んでた人なのか、あるいはその、いつもね、いろんなことを考えて行動してる人なのか、何にも考えないで、ねえ、なんか必要な仕事だけやってた人なのか、それは今何を言おうと、今どんな作文を書こうと、その人の過去の人生が全部示してると思うんですよ。やっぱりですね、そういうもんだと私は思うんです。だから、もうなんかそのね、変なその投票だと、投票って言いますか、なんか変な選考だとかするまでもなくね、やっぱその人を長らく知ってる人が、みんなでね、いや、あの人しかいないとか、あの人なら大丈夫だと、あの人でできなきゃ誰もできないとかさ、そういうのをみんなで押し出していくべきですよ、これからのリーダーシップっていうのはね。で、やっぱり日本はとにかく民政自治の国ですから、地域地域でリーダーを出し、その地域のリーダーが集まってもう少し大きな地域のリーダーになり、さらにその大きな地域のリーダーが集まって今度国のリーダーを選ぶと、下から順番にリーダーを選んでいくっていうのは日本の民政自治のやり方なんです。上からじゃないんです。上からやるってのは何度も繰り返すけども、ソビエト軍が日本のね、抑留兵をこの、まあ、管理した時のやり方で、搾取のためにやるやり方ですから、下から選んでいくんですよ、逆にね、日本の場合は。ということはやっぱりまた話は原点に戻っちゃって、その、組織単位となる地域、あるいは会社、これをまずきっちりすることよ。自分の帰属する地域だとか会社をきっちりすることで、ちゃんとその中で立派なリーダーをまず押し出すことですよ。で、それが集まって次のリーダー出てくるんだから、焦ってもしょうがないんで、国政ばっ、選挙ばっかり考えてもしょうがないから、まず地方からですよ。で、自分の会社からですよ。あるいは自分の組織からですよ。そこから、この人は明るく温かいっていう人を順番に押し出してって、一番最後はね、まあ、パッとなんか決まるものとか決まるんでしょうから、そういうふうにやるのが、日本の根本的なやり方なんですね。 でもなんかやっぱりですね、時は巡る時は来るなと思いましたよ。もう変なリーダーが続々出てきた96、7年頃ってのは、7、8年か、なんか今から見ても一番なんか先が見えない時のような感じがしましたね。まあ、あんなリーダーじゃどうにもならないと思ってやっぱどうにもならなかったね。随分やられちゃいましたね、日本もね。まあこの辺で全部ですね、挽回しなきゃいけませんので、とにかくリーダーは今度は下から選ばなきゃダメですよ。上からじゃダメですから、下から選んでいきますから、立派なリーダーをですね、どんどん皆さんね、周りからね、押し出していただけなければいけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、傲慢なリーダーが消える時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。